キラリ初開地。
今週のキラリ初開地、前半は広報初開地7月号関東記事から、そして後半は先日5月20日に初開中学校で美術の時間に和洋菓子長尾さんを迎えて授業を行いました。後日生徒さんが粘土を使って和菓子をデザインします。選ばれた和菓子のデザインをもとに、今度は長尾さんが実際に和菓子を制作します。その和菓子を文化祭で茶道部の生徒さんがお茶とその和菓子を振る舞う予定です。その時の授業の模様とインタビューです。
今週は広報初開地令和6年7月号の関東記事をご紹介いたします。学校部活動から地域クラブ活動へ、スポーツ庁および文化庁は令和5年度以降、休日の学校部活動を段階的に地域クラブ活動へ移行することとしており、令和5年度から令和7年度までの3年間は改革推進期間となっています。廿日市市は学校部活動が地域に移行する中で、子どもたちがスポーツをする機会や文化芸術などに親しむ機会を守るため、地域で子どもたちが活動できる環境を整えます。また多様なニーズに合った活動機会を充実させることで、段階的に休日の部活動を学校から地域に移行することを目指しています。学校部活動が地域クラブ活動へ移行することで、地域の大人との関わりが生まれ、学びや成長につながることや、子どもたちが地域の主役になることで地域が活性化することも期待しています。令和5年度は休日の部活動に外部指導者を派遣する地域連携型モデル事業を実施しました。地域連携型モデル事業に参加して、生徒の声は一人一人の指導がとても丁寧でした。質の高い練習ができ、半日で自分が成長したなと思う日がたくさんありました。保護者の声としては、技術だけでなく人としての成長を目指して指導してもらった、これからもぜひ指導をお願いしたい、こういった声が上がりました。令和6年度はさらに規模を拡充し、土日の地域クラブ活動に生徒が参加する地域移行型モデル事業も開始しています。令和8年度以降に休日の部活動を完全に地域に移行することを目指して、現状やニーズなどを調査分析し、学校や関係団体と連携を図るなど準備を進めています。子どもたちの活動機会を地域の皆さんと共に、部活動の地域移行は地域の皆さんに支えられています。地域クラブ活動に携わる2人にお話を聞きました。その様子が広報廿日市令和6年7月号の3ページに掲載されています。青少年の地域吹奏楽を一緒に楽しむ大人の会のトゥッティ代表の浜崎香里さんの記事です。地域で育む自主性と創造性、学校部活動の地域移行が進む中で、中学生の皆さんが吹奏楽に出会う機会が失われてはいけないと思い、昨年6月地域吹奏楽の場を設定し、その活動を支える大人の会トゥッティを結成しました。令和5年度は16人の中学生が参加し、合奏の練習と発表会を実施しました。今年度は個人練習の場も設定し、基礎練習から始めることで初心者でも参加しやすい環境を作る予定です。活動を通じて吹奏楽を好きになり楽しむことはもちろんですが、演奏会の準備や演出などに携わることで、子どもたちがこんなことをしたいと思ったことを自ら企画立案していく自主性や創造性を養う手助けをしたいと考えています。続いては妹瀬ウォーターフォールクラブ理事長の瀬川健二さんの記事ご紹介しましょう。地域のニーズに応えたい、学校部活動の地域移行を進めるためには人材の確保が一番重要であり、人や地域活動団体などとの連携がなければ実現は難しいと思います。子どもたちがスポーツをすることは健康づくりや自主性、協調性を育むために大変有効です。廿日市市の公立中学校にはバドミントン部がなく、教育委員会が行ったアンケートではバドミントンをしたいという多くの希望があったと聞きました。 その気持ちに応えたいという思いから、廿日市市バドミントン協会の協力を得て、地域の中学生を受け入れるバドミントンクラブを立ち上げました。子どもたちには目標を持って自主的主体的に活動してほしいと思っています。そうすることで好奇心が生まれ、意欲的に取り組む姿勢が身につき、責任感の醸成とつながります。責任感がチーム内に広がることで、チーム全体のスキルや能力の向上へつながり、中学生生活の充実にもつながっていくことを期待しています。地域クラブ活動に参加してみませんか？地域移行型クラブ活動のモデル事業を実施しています。お申し込みは随時受け付けています。地域クラブ活動でできることは、多様な活動や体験を楽しむことができます。資格をお持ちの方や専門性の高い指導者から指導を受けることができます。学校を超えた仲間とのつながりができます。そして多様な世代との豊かな交流の輪が広がります。広報廿日市令和6年7月号の3ページには、現在地域クラブ活動としてバドミントンクラブ、ダンスクラブの募集が掲載されております。詳しくはお問い合わせください。以上、今週は広報廿日市令和6年7月号の関東記事をご紹介いたしました。
この紙がこれをシワシワにこうシワをつけたものの上に羊羹を流してやる。そうするとそうするとけん玉もなんかけん玉もなんかが今、一番こっちでは主力の商品になります。これが、2010年のけん玉ワークカップ
それ、はい、初対地にあたる現場のワールドカップがあるんだけど、それが2014年に第1回があって、で、まあ、その時に県外、国外からまあまあ人が集まってくれて、ただ廿日市がまだ県玉っていうことをまだアピールできてなかったですね。それで当然せっかく来てもらったのに県玉に関するお土産が何もなかったので、まあ、私屋さんとしてちょっと次に番組のシーンなんか作ろうということで、2014年の冬から県玉の中の販売をしました、まあ、それから10年、さっき言ったけん玉もなんかが一番出てるっていうのもあるんですけど、お店がお客さんに何を買ってもらいたいか、うちで何が一番欲しいかっていうことを意識してます。で、じゃあお店として何を欲したいかっていうのを、何の基準で決めるかって言ったら、ただただ個数売れてますっていうことじゃなくて、例えば手土産にけん玉もなか買って帰りましたか、小入りの、箱のけん玉もなかお客さんが買って帰りました、で、あるお家に持ってきました、そこの家族の方がけん玉もなかを食べてとっても美味しかった、ぜひうちも何かのお土産の時に使いたいんですって書いてくれる場合があるね。その率が一番高いのがけん玉もなか、だから一人のお客さんに売るっていうことが、実際は 1.3 人ぐらいのお客さんに売ってるっていう計算になってそう思います。ただその買いに来てくれたお客さんが満足して帰るだけじゃ、けん玉もなかほぼしかない、でも持っていった先の人に売ってもらえれば、その人がリピートして帰ってくる、でその人がまたどっかのお土産で持っていってまた帰ってくる、このサイクルが僕らみたいな個人経営をすることはすごく大事、そのお客さんがもちろんまた来てほしいし、そのお客さんの関わりのお客さんがまた来てもらえる、そういうことを意識して物を売ってたのと、僕らのような個人経営の場所を持っています、そういう意味で、じゃあどのお菓子を売ったらお客さんはまた帰ってくるのでと意識して売るし作るし。
自己紹介お願いします。
2年4組出席番号1番の天野光志です。
本日の長尾さんの和菓子を作る授業を受けていかがだったでしょうか。
和菓子を作るのは難しいというのはもともとある程度分かっていたけど、具体的にどのようにやったら作れるかなど意外なことが分かったので、とても価値のある時間だったと思います。
ね、いろんなこう道具を使って作ってましたけども、もう新発見のことばっかりだったですね。
はい、うん、もうお菓子はな、まあ、いつも食べるだけだったので基本、
うんうん、
もう作ってるところを見るなんて体験もなかなかないので本当にびっくりしました、
ね、近くに住んでるけどね
、はい、
まあ、でも長尾さんもね、あの作ってるところは店頭からは見ることもできないですよね、
はい、
あんな職人技があったとは
とても意外ですよ、
ね、で、天野くんは今日、どんなことを質問しましたか。
はい、まあ、基本2点なんですけど、商品配列の時の工夫点やお客さんにとってどのような店でありたいかというのを質問しました、
うん、どんな言葉返ってきましたか。
はい、まずお客さんに買ってもらいたいものを、例えばけん玉もなかなどを、また一人とかではなく一つの商品を2、3人だと複数人に言ったりするつもりで、でかつ一つの商品だけやるわけではないっていうのだったり、お客さんにとってお茶菓子がないなどと思った時に、そうだ長尾さんに行こうと思えるような店であるために、また常にお店を開けているようにしたいと答えていただきました。
なるほどね。天野くんは今日一番印象に残ったことを教えてください。
やっぱりお菓子を作るところを見れたところです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
長尾さんでした。今日授業を終えてみていかがだったでしょうか。感想を教えてください。
楽しかったです。はい、はい、まあ中学生ぐらいにもなると割とこうリアクションもあるんで、やっててこう気持ちが乗ってきました。
もう本当に大人のね、私たちも勉強になるようなことばっかりだったんですけども、すごい印象に残ったことが、お客様はその大体 1.3 人分のことを思いながら、まあ、和菓子をね、お菓子を作っていらっしゃるとおっしゃってました。
はい、そうなんです。はい、でまあうちでもよく言ってるんだけど、お客さんはその目の前にいるお金を出して買って帰るお客さんだけじゃなくって、そこからもらう人がいるっていうことまで意識せんとダメよっていうことは常に言ってあります。
うん、そうやってね、こうお客様の輪がどんどんどんどん広がって、いろんな新しいお客様が、長尾さんに買いに来てくださる、こういうサイクルが一番大切なんですね。
そうですね。そうやって新しいお客さんが来てもらわないと、その広がっていかないんで、客数がずっと同じままだと。ね、先ボソリするだけなんで、客数は常に増やしていかないと現状維持もかなわないっていうことだと思います、
ね。まあ、こういった綺麗な、ね、お花の和菓子もそうですし、けん玉もなかもそうですし、そして和洋菓子長尾さんは和菓子だけじゃなくて洋菓子もねあって、本当にこうお客様がね、こう地域で広がってるなっていうふうに、いつも私も取材をさせていただいて感じます。
はい、ありがとうございます。
7月27日土曜日、28日日曜日両日、ウッドワンけん玉ワールドカップ初開地2024が行われます。7月27日土曜日の夜には、和洋菓子長尾さんのあるけん玉商店街ではけん玉釣りが行われます。聴いていただいた曲はレッドアイ、けん玉音頭でした。